35歳の高校生、あの噂本当なの？工藤さん一軍から一気に三軍落ちしたって。ということで、新川優愛演じる工藤美月が他の3人の一軍女子にいきなり邪険にされていた、うん、でしかもその前には駅伝部でのトラブルで相変わらずリーダー風を吹かして嫌な女っぷりを発揮していたにもかかわらず、
はい、
ね、うん、なんと転校したい、盗撮されてる、こんな気持ち悪いところ出ていきたい、1ヶ月くらい前に突然送られてきた、うん、え、ということはあの駅伝大会の前に、うん、もう全くねその前とのつながりっていうのが見えてこない急展開で、はい、どういうこっちゃって戸惑ってたんだけど、はい、結局のところ3日くらい前の自作自演ということで、
うん、まあ無理やりですけどね、うん、
まあ今回のメインテーマはティーンコート、はい、公式サイトの方の解説では、うん、ティーンコート、はい、30年ほど前からアメリカの司法に導入された制度、10代の子供たちが検事、弁護士、陪審員を務め未成年が起こした事件を裁くというもの、はい、ティーンコートは罰よりも更生の機会を与えるために作られた制度で、法にのっとり裁判所で厳格に行われる、
はい、
で35歳の高校生はこの制度をモチーフに模擬裁判を展開したわけなんだけど、
うん、でもね、あの盗撮っていうのがね、まあ、結局は自作自演やったんですけど、うん、あの時点ではあれ本当かもわからないということで始まったわけじゃないですか、うんうん、ほんならその模擬裁判よりほんまに問題にしなあかんわけじゃないですか学校の中でね、自分たちだけであんなんで済ましてええんだろうかと。
でアメリカでのティーンコートの実情に関しては、うん、矢部武史というライターの少年犯罪と戦うアメリカという著書の中にこんな記述があって、はい、ティーンコートにより少年犯罪者には2つの選択肢が与えられる。万引き、家宅不法侵入、喧嘩、窃盗などの軽犯罪で逮捕された少年犯罪者には少年審判所での裁判を受けるか、あるいはティーンコートを受けるかの選択肢がある。少年審判所に行けば簡略な手続きの後、社会奉仕活動などの処分を命じられる。その処分をきちんとやれば罪は許されるが、犯罪の記録が残ってしまう。一方、ティーンコートでは公開の法廷に立たされた上により重い処分、社会奉仕活動の他に反省文の提出や陪審義務などを課せられる可能性が高いが、初犯の場合犯罪の記録は残らない。判決は被告に悪いことをしたと自覚をさせ、その罪の償いをさせることで再び同じような過ちを繰り返すのを防ぐのが狙いである。一回の過ちをなかったことにできるということなのだ。公正を重視したティーンコート、あるいは懲罰を重視した少年審判所のどちらで裁かれるかによって、少年犯罪者のその後の人生は大きく変わってしまうと言えるだろう。この二つの選択肢を与えているのがアメリカのやり方なのである。ティーンコートは再犯率が少ないと言われている。ティーンコートの重要な役割は、どんな些細な犯罪でも自分で償いをさせることだ。初めて犯罪を犯した者に、自分の行為が被害者や地域社会にどんな損害を与えたかを認識させ、同時にその罪の償いを自分でさせるのだ。それによって彼らは、二度と同じ過ちを繰り返すまいと考えるようになるのだ。一般的に言われているのは、少年審判所で裁かれた者の再犯率が 40% 前後なのに対し、ティーンコートの再犯率は 10から15% にとどまっている。少年犯罪の特質として、犯罪が軽いうちに対処していくことが大切と言われているが、厳罰化を行っているだけでは数の関係から軽犯罪は放置されてきているのが現状と言える。そして軽犯罪を放置していくことで、犯罪を繰り返し行う凶悪な犯罪者を成長させてしまうのである。そうなってからではもう遅いのだ。ティーンコートにより少年を初犯の犯罪で裁き、罪を償わせ、しっかりと責任を取らせていくことができる。そしてきちんと責任を取れば、前科がつかなくて済むのだ。誰でも過ちはしてしまうものであろう。その一回の過ちを許してあげることで、少年を更生させ、再犯を減らすことにつながっていくのだと思った。
なるほどね。アメリカらしい制度ですよね。
で、さてさて、そんな35歳の高校生には、今回もまたまたあの方からメールが。
はい。
片瀬奈々のお茶の吹き出し方が、並々ならぬうまさであることに感心してしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。35歳の高校生第7話、今回のティーンコートはなかなか面白い試みでしたね。極端に言ってしまえば、これだけでドラマがあってもいいんじゃないかとも感じました。学生服の裁判劇という設定は今後も登場しそうな気がします。同じく制服ものの裁判が登場する映画といえば、1993年に公開されたアメリカ映画A Few Good Men を思い出します。軍隊内での暴力行為を暴く軍事裁判を題材にした作品です。なのでもちろん皆さん軍服姿です。被告人の弁護士が数人いるのですが、 そのリーダーがトム・クルーズ、2番手の弁護士がデミ・ムーアです。超贅沢な弁護団です。2人ともキリッとした軍服がとても美しく、映画そのものよりもその制服姿そのものが強く印象に残っていますね。この映画の脚本を書いたアーロン・ソーキンは、もともとは舞台劇の作家です。この作品から映画の脚本も書くようになり、シンドラーのリスト、ソーシャルネットワーク、マネーボールなどに携わっています。テレビドラマではザ・ホワイトハウスが有名です。組織に巻き起こる様々な人間ドラマを題材にするのがとてもうまく、見応えのある脚本を書ける作家ですね。35歳の高校生もいよいよ最終章に近づいてきました。それにつれて渡哲也さんの出番も増えてきたように思います。ババア役の正体は一体何なのか、楽しみにしたいと思います。
はい、あの渡さんの出演シーンもね、増えるのはええことなんですけどね、片瀬さんのお茶吹き出すシーンね、あれももうちょっと増やしてくれたらと思うんですけどね、うん、
ということで、とにもかくにも35歳の高校生、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。